女生徒、太宰治作。朝目を覚ます時の気持ちは面白い。かくれんぼの時、押し入れの真っ暗い中にじっとしゃがんで隠れていて、突然デコちゃんにガラッと襖を開けられ、日の光がどっときてデコちゃんに見つけたと大声で言われて、眩しさ、それから変な間の悪さ、それから胸がドキドキして着物の前を合わせたりして、ちょっと照れくさく、押し入れから出てきて急にムカムカ腹立たしく、あの感じ、いや違う、あの感じでもない、なんだかもっとやりきれない。箱を開けるとその中にまた小さい箱があって、その小さい箱を開けるとまたその中にもっと小さい箱があって、そいつを開けるとまたまた小さい箱があって、その小さい箱を開けるとまた箱があって、そうして7つも8つも開けていって、とうとうおしまいにサイコロくらいの小さい箱が出てきて、そいつをそっと開けてみて、何もない、空っぽ、あの感じ、少し近い。パチッと目が覚めるなんてあれは嘘だ。濁って濁って、そのうちにだんだんでんぷんが下に沈み、少しずつ上積みができて、やっと疲れて目が覚める。朝はなんだか白々しい。悲しいことがたくさんたくさん胸に浮かんでやりきれない。やだやだ、朝の私は一番醜い。両方の足がクタクタに疲れて、そうしてもう何もしたくない。熟睡していないせいかしら。朝は健康だなんてあれは嘘。朝は灰色、いつもいつも同じ、一番虚無だ。朝の寝床の中で私はいつも遠征的だ。嫌になる。いろいろ醜い後悔ばっかり一度にどっと固まって胸を塞ぎ、身もだえしちゃう。朝は意地悪。お父さんと小さい声で呼んでみる。変に気恥ずかしく嬉しく、起きてさっさと布団を畳む。布団を持ち上げるとき、よいしょと掛け声してはっと思った。私は今まで自分がよいしょなんて下びた言葉を言い出す女だとは思ってなかった。よいしょなんておばあさんの掛け声みたいでいやらしい。どうしてこんな掛け声を発したのだろう。私の体の中にどこかにばあさんが一ついるようで気持ちが悪い。これからは気をつけよう。人の下品な歩き格好を顰蹙していながら、ふと自分もそんな歩き方しているのに気がついた時みたいに、すごくしょげちゃった。朝はいつでも自信がない。寝巻きのままで鏡台の前に座る。メガネをかけないで鏡を覗くと、顔が少しぼやけてしっとり見える。自分の顔の中で一番メガネが嫌なのだけど、他の人にはわからないメガネの良さもある。メガネを取って遠くを見るのが好きだ。全体が霞んで夢のように覗き絵みたいに素晴らしい。汚いものなんて何も見えない。大きいものだけ、鮮明な強い色、光だけが目に入ってくる。メガネを取って人を見るのも好き。相手の顔がみんな優しくきれいに笑って見える。それにメガネを外しているときは決して人と喧嘩をしようなんて思わないし、悪口も言いたくない。ただ黙ってポカンとしているだけ。そうしてそんな時の私は人にも人よしに見えるだろうと思えばなおのこと。私はポカンと安心して甘えたくなって、心も大変優しくなるのだ。だけどやっぱりメガネは嫌。メガネをかけたら顔という感じがなくなってしまう。 顔から生まれるいろいろの情緒、ロマンティック、美しさ、激しさ、弱さ、あどけなさ、哀愁、そんなものメガネがみんな遮ってしまう。それに目でお話をするということもおかしなくらいできない。メガネはお化け。自分でいつも自分のメガネが嫌だと思っているゆえか、目の美しいことが一番いいと思われる。鼻がなくても、口が隠されていても、目が、その目を見ていると、もっと自分が美しく生きなければと思わせるような目であればいいと思っている。私の目はただ大きいだけで何にもならない。じっと自分の目を見ているとがっかりする。お母さんでさえつまらない目だと言っている。こんな目を光のない目というのであろう。たどんと思うとがっかりする。これですからね。ひどいですよ。鏡に向かうとそのたんびに、潤いのあるいい目になりたいとつくづく思う。青い湖のような目、青い草原に寝て大空を見ているような目、時々雲が流れて映る、鳥の影まではっきり映る、美しい目の人とたくさん会ってみたい。今朝から5月。そう思うとなんだか少しウキウキしてきた。やっぱり嬉しい。もう夏も近いと思う。庭に出るとイチゴの花が目に留まる。お父さんの死んだという事実が不思議になる。死んでいなくなるということは理解できにくいことだ。腑に落ちない。お姉さんや別れた人や長い間会わずにいる人たちが懐かしい。どうも朝は過ぎ去ったこと、もう線の人たちのことが嫌に身近に、オタクワンの匂いのように味気なく思い出されてかなわない。ジャピーとカー、かわいそうな犬だからカーと呼ぶんだ、と2匹も連れ合いながら走ってきた。2匹を前に並べておいて、ジャピーだけをうんとかわいがってやった。ジャピーの真っ白い毛は光って美しい。カーは汚い。ジャピーを可愛がっていると、カーはそばで泣きそうな顔をしているのをちゃんと知っている。カーが片輪だということも知っている。カーは悲しくて嫌だ。かわいそうで、かわいそうでたまらないから、わざと意地悪くしてやるのだ。カーは野良犬みたいに見えるから、いつ犬殺しにやられるかわからない。カーは足がこんなだから逃げるのに遅いことだろう。カー、早く山の中にでも行きなさい。お前は誰にも可愛がられないのだから、早く死ねばいい。私はカーだけでなく、人にもいけないことをする子なんだ。人を困らせて刺激する。本当に嫌な子なんだ。縁側に腰掛けて、ジャピーの頭を撫でてやりながら、目にしみる青葉を見ていると、情けなくなって、土の上に座りたいような気持ちになった。泣いてみたくなった。うんと息を詰めて、目を充血させると、少し涙が出るかもしれないと思ってやってみたが、ダメだった。もう涙のない女になったのかもしれない。諦めてお部屋の掃除を始める。お掃除しながらふと唐人お吉を歌う。ちょっと辺りを見回したような感じ。普段モーツァルトだのバッハだのに熱中しているはずの自分が無意識に唐人お吉を歌ったのが面白い。布団を持ち上げるときよいしょと言ったり、お掃除しながら唐人お吉を歌うようでは自分ももうダメかと思う。こんなことでは寝言などでどんなに下品なことを言い出すか不安でならない。 でもなんだかおかしくなって、ほうきの手を休めて一人で笑う。昨日縫い上げた新しい下着を着る。胸のところに小さい白いバラの花を刺繍しておいた。上着を着ちゃうとこの刺繍見えなくなる。誰にもわからない。得意である。お母さん、誰かの縁談のために大わらわ。朝早くからお出かけ。私の小さい時からお母さんは人のために尽くすので慣れっこだけど、本当に驚くほど始終動いているお母さんだ。感心する。お父さんがあまりにも勉強ばかりしていたから、お母さんはお父さんの分もするのである。お父さんは社交とかからはおよそ縁が遠いけれど、お母さんは本当に気持ちの良い人たちの集まりを作る。二人とも違ったところを持っているけれど、お互いに尊敬し合っていたらしい。醜いところのない美しい安らかな夫婦とでも言うのであろうか。あ、生意気生意気。お身をつけの温まるまで台所口に腰掛けて、前の雑木林をぼんやり見ていた。そしたら昔にもこれから先にも、こうやって台所の口に腰掛けて、この通りの姿勢でもって、しかもそっくり同じことを考えながら前の雑木林を見ていた、見ているような気がして、過去、現在、未来、それが一瞬間のうちに感じられるような変な気持ちがした。こんなことは時々ある。誰かと部屋に座って話をしている。目がテーブルの隅に行ってコトンと止まって動かない。口だけが動いている。こんな時に変な錯覚を起こすのだ。いつだったかこんな同じ状態で同じことを話しながら、やはりテーブルの隅を見ていた。またこれから先も今のことがそっくりそのままに自分にやってくるのだと信じちゃう気持ちになるのだ。どんな遠くの田舎の野道を歩いていても、きっとこの道はいつか来た道と思う。歩きながら道端の豆の葉をさっとむしり取っても、やはりこの道のここのところでこの葉をむしり取ったことがあると思う。そうしてまたこれからも何度も何度もこの道を歩いて、ここのところで豆の葉をむしるのだと信じるのである。またこんなこともある。ある時お湯に浸かっていて、ふと手を見た。そしたらこれから先何年か経ってお湯に入った時、この今の何気なく手を見たことを、そして見ながらコトンと感じたことをきっと思い出すに違いないと思ってしまった。そう思ったらなんだか暗い気がした。またある夕方、ご飯をおひつに移している時、インスピレーションと言っては大げさだけれど、何か身内にビュッと走り去ってゆくものを感じて、何と言おうか哲学の尻尾と言いたいのだけれど、そいつにやられて頭も胸も隅々まで透明になって、何か生きていくことにふわっと落ち着いたような、黙って音も立てずにところてんがそろっと押し出される時のような柔軟性でもって、このまま波の間に間に美しく軽く生き通せるような感じがしたのだ。この時は哲学どころの騒ぎではない。盗み猫のように音も立てずに生きてゆく予感なんてろくなことはないと、むしろ恐ろしかった。あんな気持ちの状態が長く続くと、人は神がかりみたいになっちゃうのではないかしら。キリスト。でも女のキリストなんてのはいやらしい。結局は私暇なもんだから、生活の苦労がないもんだから、毎日幾百幾千の見たり聞いたりの感受性の処理ができなくなって、ポカンとしているうちに、そいつらがお化けみたいな顔になってポカポカ浮いてくるのではないのかしら。